Dreams are born of human beings.
人に夢は生まれ。
Human beings grow with dreams.
人は夢を生きる。
That is dream heart.
夢の力。
When you touch that vibration, a new dream will be born of you.
その鼓動に触れると、あなたに新しい夢が生まれる。
Dream heart.
ドリームハート。
こんばんは、東千鶴です。私は子供の頃なりたかった仕事があります。でもまあその夢はあっさり諦め、もう全然無理でした。ドリームハート今夜のゲスト、そんな私が憧れている夢を叶えた方です。漫画家の山崎まりさん。ただいま公開中の映画テルマエロマエの原作者です。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いやもう本当に今ねお忙しいですよね、ずっと
そうですね、もうテルマエロマエ一色ですね、朝から晩まで
そうですよね。他のねお話も本当にお伺いしたいんですけれども、私ね先日ねニューヨーク行ってたんですね。で、あるホテルに泊まりましたら、白い大きな顔の像がボンボンと、はい、まあハヤトなんですけれども、ありまして、私が一緒に行った、仲間に、あの像オブジェ平たい顔だねって言ったらあ、千鶴さんテルマエロマエ読んでるねって言うから
平たい顔が固有名詞化しちゃってるんですね。
そう
そんなつもりでネーミングつけたんじゃないですけど平たい顔、
いやもう私の平たい顔が出てきた時にね、その古代の、イタリア人の人たちが、人たちがイタリア人の人がタイムスリップして日本の人たちに初めて会った時に、なんだこの平たい顔はという、あの衝撃的な
一言ですよね、でも私別にすごく考えてあの平たい顔という表現をね作ったわけじゃ全然ないんですよね。
普段からそう思ってました。
いや普段思わないんですけど、最初に私一番最初にイタリア長く留学してたんですけど、帰ってきて2年ぐらい日本に帰らなかったんですけど、帰ってきて成田でトイレに入って自分の顔を鏡に映した時に、わ平たい顔だ自分の顔も彼らみたいになってるような気持ちが多分してたん
だと。錯覚ですよね。
そうそうだもんだから、鏡見た時にうわ平たいっていうのも第一印象だったのが漫画に生かされたというか
500万部以上出てますので、たくさんの方が読んでいらっしゃるわけですけれども、あの本屋さんで初めて表紙を私拝見した時にね、衝撃的でしたね。
お風呂の桶を持って、肩にタオルをかけて、
とか、なんて言うんでしたっけ、あのシャンプーハット
とかね、
頭につけていたりとか、
あとヴィーナスがドライヤー持ってたりとかね。
そうヘンテコリンあの発想は
私早いうちからちょっと海外イタリアの方に留学しまして、まあ、現在に至るまでちょっと海外暮らしを続けてるんですけど、
ずっとねいろんな国に行かれてるんですよね。
そうですね。でもその間に一つとして、あの良いお風呂に当たってない、まあ、はっきり言って浴槽のない生活がものすごく長く続いたんですよ。でもともと私っていうのは子供の時から本当にあの祖父母に連れられて銭湯に行ったり温泉に行ったりと、温泉とかもそういうものが大好きだったんですけど、そういうなんて言うんでしょう、こうお湯を満たした浴槽の中にこうゆっくり浸かるっていうことをずっとできない状況が続いてたと。でもそんな中で私が留学したイタリアっていうのは、あの古代ローマ遺跡がたくさんあって、で古代ローマ遺跡っていうのは一区画に一つは必ず浴場の跡があるんですね。
知りませんでした。
あるんですよ、
はい、
非常にあのお湯に浸かることを愛していた人種なんですよね、古代ローマ人っていうのは、本当にあの銭湯の頻度であるんですよ。一区画に必ず一つは、小さくてもボロくても、その跡は残ってるわけですよ。水道が通ってた跡とか浴槽の跡とかも、
ある意味社交場でもある、
社交場ですね、
ということですよね、裸のお付き合い、
裸の付き合い、全く完全にあの水着ももちろん、当時ないですけど、すっかりすっぱだかな状態で、いろんな人たちと一緒に湯船に浸かるっていう、全く日本人と同じ感覚で銭湯というか、あの公衆浴場に通ってたんですよね。
でも今はああいうの
完全ない、もう廃れました。もうすでに1800年ぐらい前からとにかくもうそのローマの衰退とともに浴場に浸かれるという、文化もどんどん衰退してたってことなんですけどね。ローマのバブル期、 古代ローマがまさにもう繁栄しててみんな心にもゆとりがあって、はい、だからお風呂に対するいろんなねこう考え方もすごくフレキシブルだったっていう。
この作品ってものすごい、うん、あの歴史の勉強ですとか、いろいろなことをなさってますよね。
そうですね、まあ、比較的あの美術大学にいた時に、ね、美術史も当然勉強しなきゃいけませんし、はい、あと私の、まあ、夫がイタリア人なんですけど、はい、彼がものすごくローマに詳しくて、
あのオタクという
オタクです、つまりオタクなんですよ。でも本当に日常会話の端々にあの今我々がローマに住んでるみたいな顔になるんですよね。あの
へそうそう、例えばどういうことですか。
例えば何々皇帝ってちょっと変だよねとか、もう本当にもうそんな話を年がら年中してて、私が例えば古代ローマのこう漫画の原稿を書いてるとふって見て、これいつの時代の絵なのって聞かれるから、いやこれは紀元128年ぐらいかな、はい、想定はって言うと、はい、じっと見つめて、うん違う、この建物はまだ建設途中だし、これはまだできてない、あここにこれはないとか、さっき来たみたいな話するんですよ古代ローマから。
おほほほ何話目かで、ええ、その古代のイタリアのが好きな女性が出てきますよね、ええ、日本の女性でね、
はいはいはいはい、
じゃああ あれも あの発想も
あれうちの旦那がモデルです
ね。そうなんですね
部屋の中とかいっぱいポスターが貼ってあったりとか、はいはいはい、あれまさにうちの旦那ですね
、じゃあこの漫画は、はい、そのヨーロッパの方が読んでも違和感ないですね、
う
ん、歴史的に
ないですね、まあ、すでにイタリアとかフランスで訳されてますけど、
うんうん、そうなんですね、
皆さん好意的に受け入れてくださってて、
女性は入浴はああいう形はなかったんですか。
ありましたありました。ただ女性の場合はちょっと時間の制約があって、最初は混浴ってシステムが取られてたんですけど、やっぱりいろいろ問題があったりとかして、それでちょうど今の私のそのテルマエロマに出てくるハドリアヌス帝、はいはい、あの皇帝の時から時間を分けたんですね、うんうんうん、男女別々にしましょう、
うんうん、
で女性はあの午前中の早い時間とかで、男性は午後1時から夕方6時までとかね、そういう風にあの仕切っちゃったんで、女性も当然入ってました。だからお風呂には
ところで、あのテルマエロマエがこんな風にも大ヒットして、はい、原作者ご自身の生活ですとか、はい、何か変わりましたか。
変わりましたよ、もちろん。
そうですよねもう今も本当に寝る時間ないぐらいに、
ね、寝る時間ないですね本当に。あのこんなはずじゃなかったっていうか、もともとすごくニッチな読む人を選定させる内容の漫画だと思っていたんで、
そうか
そうで、こんな売れる漫画家になりたいと思ったこともなければもうむしろ知る人ぞ知るっていうね、そういうちょっとそういうものに対する憧れの方があったんで、だからもうあえてそういう作家ばっかり集めてる雑誌に載せてもらって、
はいはいはい、
まあ全国で500人なり1000人ぐらい買ってくれる人がいたらまあいいかなっていう、そういうノリだったんで。
じゃあ出版社がもう、うん、
そうです、
驚いている状況、
驚いているところがもうみんな本当にまだもう台風の本当渦中の中に巻き込まれた状況がまだ全然終わってなくて大変ですよ、全体で大変ですよ。
それにしても大胆な発想ですよね。
そうですよね、
溺れるような形で日本にタイムスリップして、そしてお風呂場に出てきて言葉は通じ、
ね、
現代の日本で
そうですよね。
あれはやはり日本のお風呂に対する憧れが、うん、山崎さんご自身があって、
もちろんそれもありますし、あとあまりに共通点があるんで、まあ、今のイタリア人との共通点よりも古代のローマ人と日本人のそのお風呂に対する思考性とかっていうのはものすごくシンクロするんですよね。だから絶対に今ローマ人が日本に来たって楽しいに違いないと思うんですよ。こんなに温泉がたくさんあって銭湯もたくさんあって、
うん、
もうあのお風呂好きな人間にとってはもう何一つ足りないものがないっていうぐらい充実してるじゃないですか日本って。
リラックスもできるし、うんうん、あの遊戯場などの遊び場もあるし、うんうん、そして合理的にできているし、
そうそうそうそう
ということなんでしょう ね
長く一日そこで過ごすことができる、
うん
うんまあ、社交場ですよね。
あ実際に裸だからこそ、
うん、
こう通じ合 う何かっていうのは
ありますよ。だって裸っていうのは例えばもう無防備なわけだから、はい、何も身につけてないわけですし、うん、あのヒエラルキーも一切なくなりますよね。
ヒエラルキーもなくなる、
うん、だから偉い人も偉くない人だもうみんなお風呂に裸に入っちゃえばもうそれがそのままじゃないですか。
日本でいう無礼講。
そうですよね。あの要するにローマ時代も皇帝も公衆浴場に行ってた人がいますから、そう、あのそういうなっちゃ裸になっちゃったらもうねそれ同じじゃないですか、うんうんうん、全員
今のイタリアの方は裸同士のお付き合いっていうのは
ほとんどないですよ。だから裸恥ずかしいものだってキリスト教的な考え方で思ってる人たちなんで、
時々海外の方が日本に来て銭湯素晴らしいとか、うんうん、温泉素晴らしいというふうには、うん、こう開眼される人もいますよね、
うん、たまにねいらっしゃいますけど、まあ、全体的なものとしては全くやっぱりそこまで浸透しない
です。これでじゃあ テルマエロマエがヨーロッパに渡って、うんうん、あれやっぱりこの状況いいじゃないというふうに、
もう一度イタリア人が思い直してくれたらどんなに素晴らしいとは思うんですけど、その辺の考え方をねえ、せっかく土台はあるんだから、じゃあもう一回やってみようかっていうふうに、
うん、あ、温泉はあるんですよね。
温泉ありますけど、でも入り方が処方箋がないとダメなんですね。
水着つけて、う
ん、あのお医者様の処置なんで、うんうん、結局行っても、まあ、水着つけて入ることはできても、例えばディープなケアとかそういったものは処方箋がなきゃできないし、あと大きな浴槽でスパだから入るなんていうものはまあ一切ないですし、うん、入ってもなんかちょっとこう はしゃぎ、なんですか、こうまったりご老人がねこう入って日本の温泉みたいにゆっくり使ってるっていうものをこう我々入ってる立場の人間もそれを見てまた癒されるっていう効果があるじゃないですか、うん、でもそういうのは全然ないですね、やっぱり、
うんうん、はい、あんな風にみんないい体だったんでしょうかね。
いやいや、そんなことないと思います。あれはもう理想美で、ルシウスっていうのはもう本当理想美なんですけどまあチビもいればデブもいてみたいなね世界ですけど、でもやっぱり彼らの理想的なやっぱりスタイルっていうのはああいう筋肉流々の体とかね、
まあ、そうですよね、うん、あの像がそうですもんね、はいはい、彫刻ですとか ね、
う
ん、
そうです
ね。で今回は阿部寛さんが映画化されて、いかがですかそれは。
いやもうバッチリじゃないですかね。
私ね、うん、あれが映画化されるっていう話を聞いた時に、うん、あ、じゃあイタリアの方がされるんだなと思ってたんですよ、まさかね、日本の役者さんが、すごい驚きました、
ね、皆さんそうおっしゃるんですけど、でも、はい、私的には阿部寛さんをキャスティングに考えてますっていうふうにあのプロデューサーから伺った時に、はい、あ、もうバッチリじゃないって思っちゃったんですよ。 まさに本当に意表は疲れたんですけど、
うん、
でも今の現在のイタリア人っていうのは昔の古代ローマ人と違ってみんな自分に緩い人種なんですよ。あのルシウスってものすごく厳しいじゃないですか自分に対して。
あのね、
うん、
私たちが思っているイタリアの人と、うん、あのテルマエロマエに出てくるイタリアの人のギャップがすごいあるんですよ、
う
ん、
あの違う人種なんですよ。要するに古代ローマ人っていうのは全く考え方違うんですよ。
なんか頑固というかま、うん、っすぐというか、
まっすぐですね。でも古代ローマ帝国に対する誇りがものすごく強くて、
うんうんうん、
でとにかくそのためにも質実剛健に頑張るっていうね、う
ん、だからあのお姉ちゃん好きのキャラクターが出てくるとちょっとホッとしたりするんですよね、うん、このイメージこのイメージっていう、
そうそう、まあ、中には、まあ、あの地をこう、ね、昔からそういう人たちもいたとは思うんですけども、はい、今のイタリア人以上に真面目な人たちが多かった。今の日本のだからもうまっすぐなサラリーマンとか企業戦士的なね、
うんうんうんうん、
それにすごく近いイメージがあったんですよ。 でその阿部寛さん のお顔が写ってる写真か何かうちの、ね、旦那に彼がやるみたいなやったら、
はいはい
はい、バッチリじゃないって彼がうちの旦那もそんなこと言うから
もう
結びついたんで、うん、あもう全然やっぱり阿部寛さんでよかったんだなって、なんかこう直感的にそれは全く感じました。
阿部さんもずっとあんなに裸で勝負する作品と、なんかなかなかないでしょうね、
ないですよ、ずっと裸ですからね、あの本当にもう私もロケ何度も見に行きましたけど、なんで阿部寛さんっていうふうにあのお話振ってくださった時に、あもうバッチリ、
夢を見るのではなく、夢を生きる。夢は力。その鼓動が新しいあなたを作る。
この漫画の後ろの方にですね、いろいろなことを書かれてますでしょ、でその時に、日本の温泉も取材してこいって言われたっていう、
取材させられましたよね。だからなんでこんなことがどこに関係するんだろうみたいなこととかいろいろあったりとか、まあ、でも本当にそれだってそんなにたくさん売れるための、ね、漫画を生産しようという前提でやってないんで、マニアックに生きていけるはずだったのにこんなことになってしまって、富に仕事の量も増え
で行く先もいろんなところに行かれて賞もたくさん取られて、で萩尾本先生ともお会いになったりとか、
そうですね、はい、萩尾先生とは
もう大好きな、
僕も子供の時から大好きで、あのそんなに私もたくさんの漫画を読んでたわけじゃないですけど、萩尾先生は本当に
もともとどういう漫画読まれてましたか、
萩尾先生と、あとあの 子供の時はだから梅津和夫とか。
あ、一緒。
本当ですか。
私ガロ、
あ、ガロだから私も本当サブカル系のもうなんか変なあの次吉原さんとか、
そう変なって
変なっていうかあの
丸尾末広さんとか、そうそう、あのちびまる子ちゃんに出てくる、あのクラスメートの友達の名前は、ガロの作家さんたちの名前ですよね。
だからまさに本当にそれを分かってる人じゃないとね、通じ合えないようになるじゃないですか。
なんで日本はそういう、あの漫画受けたんだろう。
いや、あのね、これは私もちょっとびっくりしちゃったんですけど、私はどちらかというとその古代ローマってものすごい敷居の高いものという見られ方を日本でしてますよね、だからお風呂っていう間口に広げればね、一応大衆レベルにそのなんて言うんでしょう、こう見解を変えていけばみんな簡単に古代ローマ世界に入っていけるのかなって、それで古代ローマの素晴らしさっていうものを皆さんにお伝えできればいいかなっていうものもあったんですね、そっちの方が強かったかもしれません、お風呂がどうのように、ところが読まれた日本人の方は、日本ってこんなに素晴らしかったんだとかね、日本の温泉こんなに良かったんだ、日本のお風呂って実はすごかったんだっていう、
そう、
そう、
あの日本の人の表現、日本の表現ね、お風呂とかね、
そう、
平たい顔と描きつつとても愛があると思ったんです、
そうですね、
ユニークに描いてる、でも日本はこんなに素晴らしいんだというふうに表現してる、あ、これは面白いなと思ったんですよね、
多分そこの部分に着眼されてる方がたくさんいらっしゃる。
もともとやはり日本はお好き。
日本、いや、もちろん日本人ですので、日本の DNA ありますし、日本人として生まれてこなければ持てない感性も自分は持ってますから、まあ、日本がでも特にすごく好きで、日本を持ち上げよう的な意図ってのはそんなになかった、むしろローマの方を日本の人に知ってもらいたいっていう気持ちの方が強かった
そうなんですね。ですが描いているうちにとても日本をリスペクトしているような内容になっていっている、
そうですね、やっぱお風呂のものに関して、お風呂とか
あと日本人の人が優しいでしょ、
人情深さとか、そうそう、で現代の日本ではどうか分かりませんけど、例えば私はもう、ね、30年ぐらい前に、すでに30年25年ぐらい前にもう日本出ちゃってますんで、あれですけど、昔のこの本当に古き良き日本人のその昭和のね、あのなんかちょっと困ってる人がいたらつい助けちゃうとか、あのなんていうか温かさっていうか、そういったものをまた表現したいなっていうのも確かにありました。
今の日本の漫画は読まれたりしますか？
今はもちろん読みますね。
あ、何読まれてますか？
あ、まあ、例えば私 の, あの経済誌の中に書かれたりしゃる、あの漫画家さんとかね、もちろん萩尾先生の漫画もリアルタイムで読みますし、まあ、いろいろ読みますね、具体的に、あの具体的にね、あの友達の作家さんなんですけど、あのママごとという漫画があって、アルプスの少女ハイジを、それが舞台が広島の飲み屋街に変わってるんですよ。すっごい面白いですよ。
すごい面白い。すごい面白い。私広島なんです。あ、
絶対読んでいただきたいですね、ママごと。もう広島弁です全部。しかも広島のその本当にあのなんかバスへのあそこがアルプスの少女状態になってるんですよ。噛み合わないと思うんですけど、本当にすごい、あの人の才能はすごいなと常々思うんですけど、すごいです。あのおじいさんの役がバーのママなんですよ。そこに
ペーターは、
ペーターとか全部いますよ。みんな出てきます、全員みんな。
すごい発想だな、ギャグ漫画の。
いや、ギャグ
じゃない、
人情ギャグ、もういろんなものが入ってる。だからもう全ての感覚を駆使してっていうか、もう本当にあの全ての感覚に触れてくる漫画ですね。泣けるし、ね、笑えるし、おかしいし、感慨深いし、全てが詰まってます。
そういうね、ジャンルは私は実はどうでもいいと思っているんですけれども、
梅津和夫さんとかお好きっておっしゃってガロっておっしゃってたから絶対合うと思う、絶対に。
そうですね。じゃ あ,、あのテルマエロマエは何ジャンルに入ってるんですか？
あれ、
はい、
あれは何でしょうね、風呂漫画ジャンル。風呂漫画なんてカテゴリーないかな。
いや、あのもうちょっとお話をお伺いしたいので、来週も突然でごめんなさい。
いえいえ、とんでもありません。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
よかった、
もう私も嬉しいんで。
ありがとうございます。ドリームハート、今夜のゲストは漫画家の山崎まりさんです。ただいま公開中の映画テルマエロマエの原作者、そしてまた来週もよろしくお願いいたします。ひとまずありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は私、東千鶴でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。